ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、お客さん窓際のテーブルにお通ししたからね。
はい、今日のお客様は常連さんと松江市美保の関の美保館のほか、さまざまな事業を展開されている貞秀陽介さんと美保神社神職横山直政さんですね。
ね、
ほら早速お話が聞こえてきましたよ。ではではちょっと聞いてみましょうか。
貞秀さん、はい、お仕事はどんなことをしてらっしゃるんですか？
あ、主には旅館業をやっております。
旅館業というとどちらですか？
三保関の三保館という旅館をやっております。
すごく趣のある旅館ですよね。
ありがとうございます。
あとどんなことをしてらっしゃるんですか？
その、旅館以外に結構古民家の改装をした一棟貸しの宿とかですね、うちの、メインになります三保館本館っていう文化財の建物とかを使って、全部で6棟でいろいろ旅館回しているのと、サバの塩辛をですね、製造販売する仕事もしております。
横山さんは？
はい、はい、私は美保神社という神社の神職をしております。
恵比寿様の総本宮、
はい、
ですのゴンネギさんになるんですよね、
はい、
すごいですね。いや、お二方ともすごいところの方だっていうことがすごく伝わるんですけれども、貞秀さんはその今、
はい、
古民家っていうお話が出たんですけれども、
はい
はい、なんでこうリノベーションしようとかって思ったんですか？
あ、そうですね、そもそもは一棟ですね、もう解体しないといけないぐらい傷んでる持ち家がありまして、明治時代の建物なんですけど、でそれを解体した時にこのまま行くと、どんどん解体を進めて、美保神社さんを中心とした町並みがノスタルジックでいい風景なんですけど、その町並み自体が消えて、で空き地とか空き家になってなくなっちゃう恐れがあるなというのがあったので、古民家再生をするのにいいような補助金とかもあったりしましてですね、
はい、
でそれを機にやってみたらですね、いい具合に回るようになりまして、今に至ってる感じですね。
貞秀さんはここで生まれ育った？
そうですね、はい、で一回大学で県外に出て、でまた県外で就職もして帰ってきたっていう、U ターンっていう形になりますね。
帰ってきたきっかけは何だったんですか？
ですね、うちで支配人的な感じで活躍されとった方が定年で退職されるようになりまして、なかなかこう全体を回すのが大変な時期だという話も旅館の方からありまして、また関東の方いたんですけれども、一回離れてみるとですね、帰るたんびにはやっぱりいいなというのは地元ありましたの でそこで帰ってみようかという思いもあって、でも嫁さんもいたんですけれども、全然 OK だよということだったので、帰ってきました。
横山さんはここで生まれ育って？
はい、はい、そうですね、高校生まではここで、生まれて育って、で大学はやっぱり県外に出て、それからこちらの方にまた戻ってきたという形になってますね。貞秀さんとなんで、大体は一緒ですよね、
ですね、
はい、流れとしてはね、はい、でそうです、そうです。
いずれ戻ってこようっていうふうには思ってたんですか？
いやー、それは元はなかったですよね、はい、今は神職ですけど、小さい時は全くそういう予定はありませんでした。もともと体も非常に弱かったですので、神職という仕事はやっぱり体力が第一、健康が第一なので、とても神職という仕事は務まらないだろうというふうに自分では思ってまして、ただやっぱり自分の家が神職に関係する親戚筋の家になりますから、そういう地元がね、これだけ歴史が古くて、歴史の古い神社もあるのでということで、そういう何か研究の方でね、貢献できればいいかなと思って、神社の歴史だとか、京都の歴史だとか、そういうものを調べて研究していくっていう方向に、大学と大学院の方向で、進んでいってたっていう形ですよね。
結構だけ専門的な方が来られても、そのゴンネギさんの、知識に結構 並行されるというかね、そういう専門の学校で取られて、本人も多分めちゃめちゃお好きなんですよね。
そうですね、はい、なのであの自分がこう神職になるっていうのは全く想定はしてなかったことですね。ただやっぱりあの興味はあるので、うん、きちんと神職の資格を取って、うん、それ勉強になるので、うん、神職さんの世界っていうのはこういうことをするんだというのは勉強はしてたっていう形なんですね。はい。
横山さんは帰ってきたきっかけっていうのは何かあったんですか？
そうですね、うん、今の宮司の家、まあ、横山家の本家の家の今の宮司がですね、うん、あのちょっと明神では人が足りないのでぜひ戻ってきたらどうかという声を本家の方からいただいたので大変ありがたいお話だなというふうに思いましたので、それで、戻ってきたということですね。また
同じ感じだね。
本当ですね。
またあの両親ともちょっと非常に高齢ですので、あの両親見ながら仕事ができるということもやっぱり魅力でしたから、それで戻ってきたというのもありますね。
いざ帰ってきてみて貞秀さんも横山さんもいかがですか？
やっぱ都会で仕事をしてた時はそれなりの刺激もあったですし、コンピューター関係でしたけれども、まあ、満員電車にいられたりですね、夜中まで会社オフィス残っていろいろやったりっていうのも、まあ、泊まり込みだったりっていうのもあったですけど、こっち帰ってきて自然の中でねこう暮らしていて子供もできたりするとですね、暮らすっていう意味ではすごくいい環境だなっていうのは感じましたね。あの今になったら仕事も別にどこでやってもできるっていうね、田舎でも関係ないっていう状態ですけど、まあ、当時はなかなかそういうわけではなくて出張も結構あったりもしましたけれども、うん、でもやっぱり関東にいた時と一緒で帰ってくるとやっぱホッとする、その風景が見え出すとホッとする場所ではありますね、まあ、今になっちゃうともう慣れちゃってますけどね当時は多分そうだったと思います。
貞秀さんのお子様は、はい、都会でも育って、
ほんの小さい時はいましたけど、うん、もう物心ついたらずっとこっちです。
ああそうなんですね、はい、じゃあその都会の時の記憶っていうのは
ない、ないですね。
ああそうか、
はいはい、0歳の時しかいない
ですね。ああそうなんですね、はい、子育てをするにあたって、はい、やっぱりこっちに戻ってよかったなって
思いますね、うん、はい、宇治子としていろんなお祭りに参加したり、宇治子の制度もあったりして、それをしきたりをずっと守っていたり、ここで住んでる家には必ず神棚があって、あの恵比寿山信仰とかね、三保神社信仰は ものすごく根強いです。そのしきたりなんかは結構テレビ局さんが取材に来たりすることもあったりするぐらい、もう今では貴重なものが残ってますけども、やっぱその中心にはあの三保神社信仰が必ずありますんで、今話してて思いましたけど、大人も子供もそうかもしれないですね。
そういう神事を子供の時からずっと間近で見られるっていうのは、はい、子供たちにとっては貴重なことですよね。
貴重ですね、うん、見られるし、ね、参加するんですよ、ここの子供はね。実際に神社の、ね、お祭りの一つの大事な役割を子供たちが担ってて、
そんなことさせてもらえるんですか？
そうですそうです。それはすごくいい体験だと思いますね。
そういう経験をすることで地元愛って強くなりますよね。
そうですね、うん、まあ、そういうことをするのが地元に住んでれば当たり前だっていう感覚になると思いますね。でやっぱりその自分の親兄弟もその何らかの形で神事に関わってくる、お祭りに関わってくるわけですから、うん、自分もやっぱり大人になったら何らかの関わりがするんだろうなというふうに自然に思ってくる地域なんではないかなというふうに思いますね。
ハートフルデイズ。さて皆さん、松江市美保の関の美保館のほか、さまざまな事業を展開されている貞秀陽介さんと美保神社神職横山直政さんのお話、まだまだ続いていますよ。
美保の関っていうと青伏垣神事だったり、諸田船神社あの神事だったり、すごく有名な神事がありますけれども、地元の皆さんが一緒になって、はい、この神事参加されますもんね。
そうですね、不思議ですね。神社さんの役割と氏子の役割とちゃんと両立して、車の両輪みたいにですね、
そうです、
進んでいくんですよ。
その時にあの当屋っていうんですか、
はい、
くじで
決
めるんですか？
くじですね、はい 基本的には4月の7日が節目、押垣神事が一つの節目になって、そのそこから次の年の1年後の押垣神事までというのが一つの、一定の期間、1年間の期間ということになりますよね。なのでその押垣神事の時に、宮司がみくじを引いて当屋を決定するということですね。
くじっていうのはその町内の皆さんのお名前が入ってるんですか？
一緒に1回しかできないので、はい、もうやった人はないですし、あ、まあ、どうしてもその制度がものすごく濃ゆいので、それが参加できない方はなかったりしますけど、よりすぐられた中のくじは、
そうですね、候補者の方からっていうことですよね。はい、ですね。
ちなみに定秀さんは、
はい、もうやりました。
はい、そうなんですね、はい、何年前に、
いつだったかな、 6,7 年前じゃないですかね。
あ、じゃあまだ最近
ですね、
ですね、
あれぐらいだったかな、
ですね、
ね、
はい、
いかがでしたか？
いやいや、よかったですよ。最初は大変でしたし、まあ、家族もみんなそれに合わせていろいろ動きがあるので、みんな大変だったかなと思いますけど、やってみると、いや、いいもんですね。
一番よかった、やってみてよかったって思うところはどんなところでしたか？
あの、そのシーンシーンで良かったなって思うのは、あまり詳しくは言えないですけど、毎晩美保神社さんでね、はい、ちょっとお祈りする時間を持つんですけど、はい、その時間はですね、いいですね。誰もいない美保神社でお祈りをする時間があるんですけど、はい、あれは新鮮でしたね。いろんな、まあ、無にならないといけないかもしれないですけど、いろんなことをこう考える、今なかなかそんな静かな時間というかね、ないので、あの時間は貴重だなと思いましたし、全体的にやっぱり地元の方とのつながりが、その神社を通してできる、こう唯一つながりができるっていうのも、それからそれで当屋をやった人と、あとは後輩とのこの脈々としたつながりもできてくるので、これが何百年続いてるんだと思うとですね、これはすごいことだなと改めてやってみると思いますね。
感慨深いですね。
ですね。
三保の関のいいところってどんなところですか？
大きく観光化されてないので、昔ながらの場所が残ってた、たくさんですね、その町並みとか、まあ、神社さんを中心になりますけど残ってて、お寺もそうですしね、都会とか外から来た人は、まあ、まず来たら塩の香りがするって言って、わーって言われて、でこういう裏通りとかを歩くと、あ、すごくいいですねという話はされてて、空気が変わるとかって言われますね。
本当、異国の地に足を踏み入れた、またなんかどこかタイムスリップしたような気持ちになる街ですよね。
はいはい、そう言われます。なんでこのその感覚がこう出るような街はどんどん消えていくと思うので、それがずっとこう残っているっていうのは一つ大きな特徴だと思ってますね。神社前にですね、新しいお店がね、喫茶店とか出来だしたり、中浦さんも新しくされたしね、その僕らは U ターンですけど、はい、各旅館さんも結構若い人が帰ってきてて、あの、それぞれの取り組みもやられてますし、から I ターンの方なんかもおられて、はい、漁協さん、漁師さんの中におられたり、それから行政の中におられて、ここで住んどられる、子育てしとられる方もおられたりして、スッと溶け込んどられますんで、自然な形で新しいそういう空気ができてるのかもしれないですね。
定秀さんは古民家をリノベーションしていらっしゃいますけれども、はいはい、どんな方が利用されてますか？
まあ、基本は貸し切り利用なので、まあ、ご家族とかご夫婦とかが多いですね、はい、でそれぞれ、まあ、4棟あるんですけれども、うん、趣向が違うので、一棟はね、昔は16名定員っていう形でたくさん入れるようにしていて、合宿で来られることもあったんですけれども、今はもう、あの、まあ、基本的にはご家族とか2名様スタイルでやってるので、そういう方が来られますね。であと一棟ゲストハウスもあるので、そこは個室型なんですけど、一人さんが多くてですね、コロナになってから一人旅行がすごく増えまして、でそういった方にはそこは利用していただいてますけれども、お一人の女性の旅っていうのは結構増えましたね。神社さんもじゃないですかね。
そうですね、非常に増えましたね、昔に比べて。お一人でのお参りというのが、はい、お一人とかあと二人連れとかね、多くなりましたね。はい、
定秀さんのところでは、はい、ワーケーション
を
誘致してらっしゃるっていう。
そうですね、これこそ、行政の方の、まあ、バックアップというかですね、率先して使っていただいているというところもあるんですけど、はい、 まあ、古民家を使ったり、まあ、Wi-Fi は全部通しているので、うん、先ほどの文化財の建物でワーケーションですね。あのワーケーションっていうとパソコンを打ってる雰囲気が思い浮かぶと思うんですけど、結構企業合宿という形で幹部の方が集まって、あの今年の方針をどうするかみたいな会議をされたりですね、それから会社の部とかで一緒に飲みに行ったりしないっていうのが最近の風潮ですけれども、それもここでコミュニケーションのあれを測るみたいな感じで、特にパソコン業務だけじゃなくてもっと根本的なところを得るために使っていただいてるなっていう感がありますね。もう一つ、この松江市がルビーのね、
はい、
大元になっている場所でもあるので、それもちょっと影響しているかもしれないですけど、
利用者の方っていうのは、はいはい、県外の方が多いですか？
ほぼ県外ですね。皆さんよく知っておられるいろんな企業さんが結構来られますね。企業名はねあまりですよね、はい、でも結構っていう感じの大きな企業さんが、はい、リピートして来られたりもありますし、
はい、本当に美穂館さんとそれこそ美穂神社さんは本当ご近所さ隣
で、そうですね、
あの場所だから、
はい、まあ、この美穂の関のお宿もそれからお店もね、全部やっぱ美穂神社さんあっての動きというのはありますね。
そうですね、まあ、神社も皆さんあっての美穂神社でございますので、うん、みんな知り合いですからね、
そうそうそうそう、ここ
はね、毎日のようにやってます
ので、ここ家族みたいな、
ですですですです。
いや、そんな町ってなかなかない気がしますけど、
すね、旅館組合でもあの毎月1回会合をしてるんですよ。毎月してるとこもなかなか珍しいかもしれないんですけど、日本籍では一昨年からやってまして、そこには神社さんも出席していただいてて、いろんな意見を交わしたり飲んだり、
はい、なんかこう旅館さんね、ライバルなんじゃないかなと思ってるんですけど、
ライバルですけど、でもやっぱりここにね、うん、何軒かの宿があるから、まあ、三関としての魅力が出てくるので、あそこは一つでもまた欠けちゃうと、はい、それは補えないのでね、それぞれの特色もありますし、
協力しないところですか、は
い、協力しないとね、みんなで協力しないといけませんから、はい、まあ、そういうこともあるから祭りが維持できてるんですよね、うん、今はね、都会なんかだともう隣に誰が住んでるかわからないっていうような状況あるじゃないですか、うん、まあ、プライバシー等々でそういうこともね、仕方ないところもあるのかもしれないですけど、うん、やっぱりそういうことになってると祭りの維持ってなかなか難しいと思うんですよ、
うん、
ここはあのそういった意味でもう誰がどうでっていうことがみんな知って分かってるので、それなので祭りがなんとか維持できてるっていうところですよね。
あのいろんな行事というかお祭りごとが口伝なんですよ、書いて残してないっていうところがあって、先輩方にね聞きながらやるっていうようなシーンが多々ありますね、
はい、でも書かないからこその言葉でのコミュニケーションがこういう温かい街を、人とのつながりを、
はい、
繋いでいってるんですか、
ね、そうですね、はい、なお一層そういうところに繋がってくるんでしょうね。
うーん、
はい、まず子供がたくさんいる町にしないといけないね。まず子供が少ないですもんね、そうね、安田さんのところはねたくさんいらっしゃいますけど、子供も少ないんですよね。なんで子供じゃないとできないその行事の部分っていうのがあったりもするんです。でも子供がいないからっていう、どうしようっていうことで、あの三保の関家ちょっと離れたね地区のお子さんに来てもらって、そのところをやってもらうなんてことも今起きているので、うん、まず定住ですよね。定住してもらって、生活をしてもらってっていうところですよね、本当に。
この人が増えるというのは何よりも力になると思いますし、地元の人も受け入れるような体制が、もともと観光地なので外から人が来ることにはとても慣れてるので、そういう形で、ね、出ていくといいです ね。入ってきた人がまた神社に携わって、はい、もうそれに携わればもう完全にここの人なので、
ですね、そうですね、
ね、
いや、なかなかその定住しようとかと思うと勇気いることなんですよね、やっぱその地元の人たちとその地域の人たちとうまくやっていけるのかなって、それが多分一番の不安な要素だと思うんですけど、ここは大丈夫なんですね。
そうですね、はい、それこそ空き家が増えてるので、あのそこにどんどん入っていただいてい
ただけるとありがたいですね、
はいはい、もうウェルカムでした。
そうですね、ウェルカムですね、
そうですね、
まあ、自然の中で子育てもできてすごくいい環境だと思いますよ。
ートフルデイズ、いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。